まずはご一報を。交通事故などで国保を使う場合は必ず届け出を。第三者行為による傷病届の提出について。交通事故や犬に噛まれて怪我をした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因の怪我や病気の治療費は加害者が負担するべきものです。これらの場合に国民健康保険以下国保を使って医療機関を受診することができますが、国保を使って治療した場合は必ず第三者行為による傷病届を役場健康子育て課に提出してください。この傷病届は後日国保がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などに国保が立て替えている治療費を請求するために必要な届けです。事談についても健康子育て課へご連絡ください。国保からの傷病原因のお尋ねについて、庁では国保を使って治療をした場合、1. 第三者行為による怪我や病気ではないのか、 2. 仕事中や通勤途中の怪我ではないのかなどを判断するため、怪我や病気の原因を文書でお尋ねします。文書が届きましたら期限までに必ずご回答をお願いします。第三者の行為が原因の怪我や病気の治療で国保を使用したにもかかわらず、傷病届が提出されない場合は、皆さんに納付していただく保険料、税で本来負担する必要がない費用を負担することになってしまいます。必ず届け出をお願いします。国保を使って治療を受ける場合の流れのフローチャート、流れ図があります。お問い合わせ、健康子育て課国民健康保険係、電話 82-1013。 柔道整復師のかかり方。接骨院、整骨院を正しく利用しましょう。接骨院、整骨院は健康保険が使える場合と使えない場合があることをよく理解した上で利用しましょう。保険が使える場合、捻挫、打撲、肉離れの手術、医師の同意がある骨折、脱臼の手術、応急処置で行う骨折、脱臼の手術、負傷原因がはっきりしている、筋違い等。例、日常生活やスポーツ中に転んで膝を打ったり、足首をひねったりして急に痛みが出たとき。保険が使えない場合、全額自己負担となります。単なる肩こり、筋肉疲労、筋肉痛、疲労回復やリラクゼーションのための手術、加齢による痛み、負傷によるものではないもの、脳疾患、後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病から来る痛みやしびれ、過去の骨折や捻挫が数年経って自然に痛み出したとき、症状の改善が見られない長期かつ漫然とした手術、仕事中や通勤中の負傷、労災保険の対象になります、など。柔道整復師の手術を受ける際の注意点。怪我の原因を正しく伝えましょう。病院での治療との重複はできません。領収書は必ずもらいましょう。治療内容について保険者よりお尋ねすることがあります。療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、 金額をよく確認し、必ず自分で署名しましょう。お問い合わせ、健康子育て課国民健康保険係、電話 82-1013。 冬季は注意、水道管の凍結対策をお願いします。寒波により多数の家庭内漏水が発生すると、町内各地で断水や水量不足が生じる恐れがあります。水道管は浄水場からすべての使用者につながっているだけでなく、すべての使用者が連結し合っているため、どこかで水道管の破裂があった場合は、すべての使用者の給水に影響を及ぼします。給水管の破裂は自分だけの出来事にとどまらず、漏水が多発すれば、大勢の人に断水や水量不足といった影響を及ぼすということを、再度認識していただき、各ご家庭で凍結防止対策の再確認をお願いします。漏水をチェック。1、すべての蛇口を閉める。2、水道メーターのパイロットを確認。パイロットが回転している場合は、宅内漏水の可能性あり。凍結防止チェックポイント。1、屋外に水道管がないか。屋外でむき出しになっている水道管はありませんか。日当たりの悪い場所や風の強いところは凍結しやすくなります。保温材や毛布などで蛇口を包むなど対策をお願いします。2、使っていない水道がないか。空き家や公会堂などしばらく使っていない建物の水道は漏水に気づきにくいので、使用しないときは止水栓を閉めておきましょう。3、止水栓の場所はどこか。止水栓はメーターボックスの中にあります。止水栓を閉めると水道から水が出なくなります。漏水したときは止水栓を閉めてください。修理を町指定給水装置工事事業者に依頼してください。修理費は個人負担です。漏水した水道の写真と止水栓の写真があります。お問い合わせ、上下水道課、上水道業務係、電話 82-0173。 今や国民病、睡眠障害を改善する方法。現在国民病になりつつある睡眠障害ですが、矢掛町でも約2割の人が満足な睡眠が取れていないと回答しています。働く世代に限定すると約8割の人が睡眠に悩みを抱えているという国の調査結果もあります。今回は、年齢問わず起こる睡眠障害を改善する方法をご紹介します。睡眠時間にこだわらない。睡眠時間には個人差があります。日本人の平均睡眠時間は7時間ほどですが、3時間で十分な睡眠時間が確保されるショートスリーパーや、10時間は寝ないと寝足りないロングスリーパーなど、必要な睡眠時間は人それぞれ違います。睡眠障害かどうかは時間ではなく、日中の不調、倦怠感、意欲低下、集中力低下、食欲低下の有無が問題になります。眠れない日々が1ヶ月以上続き、日中の不調がある場合は、専門医に相談をしてください。専門医に相談することを躊躇しない。不眠症の専門医は、精神科や心療内科ですが、 かかりつけ医がいる人は、まずはかかりつけ医に相談してみるのもいいでしょう。医師に相談し、いざという時の薬が手元にあるだけで改善したという人もいます。睡眠薬に対する過度の心配はいりません。昔の睡眠薬のイメージがある人もいるかもしれませんが、現在の睡眠薬は適切に使用すれば問題はありません。医師の指導のもと、薬の力を借りることに躊躇しないでください。安眠のコツ。就寝・起床時間を一定にする。睡眠時間にこだわらない。太陽の光を浴びる。適度に運動する。寝る前にリラックスタイムを作る。快適な寝室作り。寝酒はやめる。自分流のストレス解消を見つける。お問い合わせ。健康子育て課保健業務係、電話 82-1013。